特集、カーボンニュートラルへの取り組み。近年、全国各地で異常気象や想定外の災害が毎年のように発生しています。こうした異常気象は地球温暖化による気候変動が原因と考えられています。温暖化防止に向けて私たちの暮らしの中で何ができるでしょうか。地球温暖化の原因。地球温暖化とは、二酸化炭素 CO2 をはじめとする温室効果ガスが大気中に増えることで地球が冷えにくくなり、地球の平均気温が上昇することです。18世紀の産業革命以降、化石燃料の消費が増加する一方、森林資源が減少したことによって大気中の CO2 濃度は産業革命前1750年に比べ 40% も増加しました。環境省地球温暖化の実態より引用。温室効果ガスは自動車での移動やゴミの焼却、電気の使用など私たちの日常生活からも排出されています。カーボンニュートラル、脱炭素社会を目指して、地球温暖化防止のために温室効果ガスの排出抑制が世界共通の課題となっています。令和3年10月、日本も温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。全体としてゼロとは、温室効果ガスの排出量を森林などによる吸収量と差し引きして実質的にゼロにすることを意味します。カーボンニュートラルを実現するためには、日常生活の中で温室効果ガスの排出量を減らすことと、植林や森林管理により CO2 の吸収量を増やすことの両方を進めていく必要があります。東近江市での取り組み。本市はカーボンニュートラルにつながる取り組みとして、地域資源環境モデル菜の花エコプロジェクトを全国に先駆けて実施してきました。令和元年度には100年の森づくりビジョンを策定し、地域の 56% を占める森林の適正管理と有効活用を図り、長期的な視点で健全な森林づくりを進めています。また本市では平成17年に東近江市爽やか環境づくり協議会を設け、ゴミの減量やリサイクルの推進、地球温暖化防止に関する普及啓発活動を実施しています。その一つとして、小学校や幼稚園などで紙芝居やクイズ、ゴミの分別体験などの環境学習を実施し、子どもの頃から環境への興味や関心を高めています。市役所内でも事務事業で発生する CO2 排出量の削減に取り組んでいます。省エネやエコドライブの推進など、令和2年度は平成25年度と比べて 32.1% の削減ができました。私たちができる取り組み。温室効果ガスを削減するためには、私たち一人一人が今のライフスタイルを見直し、脱炭素につながる行動をできるものから取り入れていくことが必要です。例えば、家の中では電化製品はこまめにスイッチを切り、冷暖房は適切な温度設定にする、また夏は涼しい服装、冬は厚着をする、外出時にはマイバッグやマイボトルを持って自転車や公共交通機関を利用する、買い物では食材の買いすぎに注意し、旬のものや地元のものを食べる、肩肘張らず身近な行動で脱炭素につながるゼロカーボンアクションを皆さんも始めましょう。菜の花エコプロジェクト。全国に広がる菜の花エコプロジェクトは、平成10年に本市の愛東地区から始まった地域資源循環モデルです。天作田に菜の花を植えて菜種油を作ります。菜種油は家庭料理や学校給食に使い、搾油時に出た 油かすは肥料として農地に還元します。廃食油は回収して石鹸や BDF バイオディーゼル燃料としてリサイクルします。 BDF を使用したとき排出される CO2 は菜の花が成長するときに吸収したものなので、大気中の CO2 量は増えていません。このように地球温暖化防止に貢献しつつ、地域内で資源が循環する取り組み、それが菜の花エコプロジェクトです。本プロジェクトの情報発信拠点である愛東エコプラザ菜の花館では、さまざまな環境体験ができます。愛東エコプラザ菜の花館の写真が掲載されています。道の駅愛東マーガレットステーションの隣にあり、周囲では季節の花が楽しめます。トピックス、東近江の森と人をつなぐ茜基金。人口減少、少子高齢化への対応、温室効果ガス削減や生物多様性の保全など、持続可能な社会の構築は今大きな命題です。茜基金は地域が持っている自然の恵みや人々の力など、地域資源を最大限に生かしながら、環境問題をはじめ様々な課題の解決に向け取り組み、日々の暮らしに豊かさを感じられるような地域社会の実現につながる社会的に意義のある事業を助成するものです。助成金の原資は個人や企業から寄せられた寄付とふるさと納税から拠出した資金です。豊かな森を次世代につなぐため、民間活動を応援しようとする活動を支援するため、多くの皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、公益財団法人東近江三方よし基金、電話番号 080-2541-9990、 問い合わせ環境政策課 IP 電話 050-5801-5633、 ファックス 0748-24-5692。